聖書を朗読いたします。創世記の御言葉です。創世記第15章1節から6節まで。教会に備え付けの新共同訳聖書では旧約19ページです。旧約の19ページ、創世記第15章、1節から6節。これらのことの後で、主の言葉が幻の中でアブラムに臨んだ。恐れるな、アブラムよ。私はあなたの盾である。あなたの受ける報いは非常に大きいであろう。アブラムは尋ねた。我が神主よ、私に何をくださるというのですか。私には子供がありません。家を継ぐのはダマスコのエリエゼルです。アブラムは言葉を継いだ。ご覧の通り、あなたは私に子孫を与えてくださいませんでしたから、家のしもべが後を継ぐことになっています。見よ、主の言葉があった。その者があなたの後を継ぐのではなく、あなたから生まれる者が後を継ぐ。主は彼を外に連れ出して言われた。天を仰いで星を数えることができるなら数えてみるがよい。そして言われた。あなたの子孫はこのようになる。アブラムは主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。アブラハムは旧約によって伝えられる幾人もの信仰者たちの一人でありますけれども、彼の生涯は私たちに神を信じて生きる信仰についていつも新しく教えてくれます。今日与えられた創世記の第15章はアブラハムが当時はまだ祝福された父という名前のアブラムと名乗っていた頃の出来事です。その頃カナンの土地の東と北の地域から4人の王がカナンの土地の南の地域の民に戦いを挑んできました。カナンの土地で生活を始めていたアブラムとその一族も戦いに巻き込まれてしまいます。一つ前の第14章によりますと、甥のロトとその家族、召使いたちや家畜が連れ去られてしまいました。現代のように警察が動いてくれるわけではありません。そもそもこの地域はまだ国家が成り立つ前でありまして、羊やヤギを飼って暮らす民を族長たちがまとめて住み分けている時代でした。小さな部族が大きな民によって襲われた時には従うしかなかったでしょう。けれどもアブラムは泣き寝入りをしませんでした。自分の奴隷たちを引き連れて今日のシリアの南のダマスコまで追跡します。そして、甥のロトとその家族や召使いたちを奪われた家畜もろとも取り返します。アブラムの行動は自分たちの一族だけでなく、地域全体を北方の民族の侵入から守ることになりました。すぐ後に、甥のロトとその家族が住んでいたソドムの王がアブラムを出迎えます。また、アブラムの暮らしていた地域のサレムの王メルキーゼデクも祝福のためにやってきます。それは、アブラムがどれほど周辺の民らの信頼を、また支持を得たかを物語っています。主の言葉が幻の中でアブラムに臨んだのは そんな時でした。恐れるな、アブラムよ。私はあなたの盾である。あなたの受ける報いは非常に大きいであろう。創世記第15章一節です。一族が巻き込まれて、男たちは身の殺しにされてしまってもおかしくない争いをくぐり抜け、勝利を収め、生き延びたアブラムでありました。そんな彼に、主なる神は、私はあなたの盾である、とお告げになります。アブラムは、生まれながらの羊飼いでした。襲ってくる野獣や強盗たちから、家畜や家族を守るための戦い方は、身に染みついていたはずです。けれども、彼にそうした力や感覚を、また生き抜くための知恵を与えてくださったのは主なる神でいらっしゃいます。何より、アブラムとその家族、親族を生まれ故郷のカルデアのウルから、今日のイラン、イラク、クウェートの国境あたりの地域から、カナンの土地へと導いてくださり、大きな飢饉から守ってくださったお方、エジプトへの避難生活の間も支えてくださり、北の方からやってきた王たちと彼らに加わった民の攻撃から、盾となって保護してくださったのは、主ご自身でいらっしゃいます。賛美歌第2編の167番は、私たちの教会でも愛されている賛美歌の一つです。我をも救いし、アメージング・グレイスの歌い出しで知られる賛美歌の4節は、我が主の御使い、永遠に語し、主こそは我が盾、我が命ぞ。そういう歌詞です。主なる神がアブラムに告げてくださったお言葉を踏まえています。そして、この御言葉によって示された神のお姿を、主の民は信仰の告白として歌い継いでいきます。詩編の一つ、詩編の第5編13節も、イスラエル人の賛美であり、私たち教会の信仰の表明です。詩編第5編13節はこういう祈りの言葉、賛美の言葉です。主よ、あなたは従う人を祝福し、身旨のままに盾となってお守りくださいます。このように歌われています。古い時代に戦いの最中に切りつけてくる刀や突き刺そうとする槍、飛んでくる石や矢から兵士を守るのは盾でした。同じように主はアブラムのために、またその家族のために、あらゆる攻撃と災いを代わってご自身が引き受けてくださったのでした。何もアブラムが特別に立派で神の目に正しい人間であったからではありません。主なる神がアブラムとその子孫たちをお持ちになって、ご自分の祝福を世界に広げようとなさったからです。そのために必要な役割を果たすまでは、アブラムが神の歴史から消えてしまうことがあってはなりませんでした。また彼が死んでしまうことも神は良しとなさいませんでした。アブラムは答えます。創世記第15章2節3節です。 我が神主よ、私に何をくださるというのですか。私には子供がありません。家を継ぐのはダマスコのエリエゼルです。ご覧の通り、あなたは私に子孫を与えてくださいませんでしたから、家のしもべが後を継ぐことになっています。この言葉から伝わってきますのは、アブラムが妻のサライとの間にもう子供は与えられないと思っていたことです。そしてそのために、すべての財産は自分のしもべエリエゼル、今日のシリアの南の町ダマスコの出身の奴隷です。羊を飼うアブラムのいわば従業員一同の代表として良い働きをしていたエリエゼルに全てを託そうと考えていたことがわかります。アブラムなりの老い支度を始めていたのでした。主なる神ご自身の計画はしかし、アブラムの思いとは異なるものでした。御言葉がアブラムに望みます。四節、そして五節です。そのものがあなたの後を継ぐのではなく、あなたから生まれるものが後を継ぐ。天を仰いで星を数えることができるなら数えてみるがよい。あなたの子孫はこのようになる。この主の言葉の中心にあり、アブラムがまだ信じきることができていなかったのは、夫婦の間にこれから初めての子が与えられるという出来事です。すでにアブラム85歳、サライ75歳。人間ならば誰もが諦めても仕方のない年齢でした。ですが、すべてのものをお作りになった主なる神の言葉は、その一つたりとも虚しく地に落ちることはありません。アブラムは主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。創世記15章6節です。信仰、それはご自分の言われたことを必ず成し遂げてくださる主を信じることです。根拠は、私たちの中には何一つありません。私たちの願いが必ず叶うということでもありません。私たちには思いつかないこと、そんなことは無理だと思ってしまうことであっても、主なる神は、間違いなくその通りになさる。そう信じることです。およそ15年後、本当にアブラムとサライには、二人にとって初めての子供が、イサクが与えられます。アブラム100歳、サライが90歳になった時でした。祝福は、やがてアブラハム、多くの民の父という新しい名前を神からいただくアブラムと、その息子イサクをはじめ、子孫たちに受け継がれてゆきます。契約の民、主の救いのお約束によって生きる民の歴史が、切れ目なく続いてゆくことになります。そして、およそ1500年、1600年ぐらいの時が経った時、アブラムの子孫でありますヨセフの、その言い名付けであるマリアに、神の一人子でいらっしゃるイエス・キリストが宿られ、人となられてお生まれになります。それは、父なる神が、御子イエス様を信じる者たちを、あらゆる民の中から ご自分の子供として、天の星と同じぐらいたくさん、あるいはもっと多く招いてくださるためでありました。イエス・キリストの使徒は、後に手紙の中で、アブラハムの言い表した信仰について語っています。新約の手紙の一つ、ローマの信徒への手紙第4章の17節後半です。新約の279ページになります。このようにあります。ローマの信徒への手紙第4章17節後半です。死者に命を与え、存在していないものを呼び出して存在させる神を、アブラハムは信じ、その御前で私たちの父となったのです。非常に年を重ねた自分たち夫婦に子供を与える。そう約束してくださった神をアブラハムが信じる。これは、死者に命を与え、存在していないものを呼び出して存在させる神を信じることでありました。同じお方を、父、子、聖霊なる神を信じるようにと、私たちは聖書によって招かれています。ですので、キリストの使徒は、同じローマの信徒への手紙第4章の24節、そして25節にこのように記しています。私たちの主イエスを死者の中から復活させた方を信じれば、私たちも義と認められます。イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義とされるために復活させられたのです。私たちもアブラハムの言い表した信仰を受け継ぎたいと心から願います。私たちの盾となってくださり、十字架によって私たちを罪と死のあらゆる攻撃から守って戦ってくださったお方、三日目に死人の中からご復活を遂げられたキリストイエスを信じ、心から賛美したいと思います。祈りましょう。天の父よ、あなたのお名前を賛美いたします。自分たちにとっては不可能と思われたことを信じたアブラムの信仰をどうぞ私どもも受け継ぐことができますように、私たちの主イエスを死者の中から復活させられたあなたを共に信じることができますように、あなたが私どもを用いて、そしてご自身の栄光を必ず表してくださることを信じることができますようにお助けください。教会の歩みをどうぞこの5月もお導きくださいますように、私ども一人一人をあなたの民として、あなたの愛したもう子供として、週の後半も守りお助けくださいますようにお願いを申し上げます。新しい生活を始めようとしておりますとも、病気のあるいは怪我の療養のために入院をし、施設で過ごしておりますともらう、あなたが特にお支えくださいますように、切にお願いを申し上げます。来たる主の日、鈴木健二教師を説教者としてお迎えいたします。礼拝をどうか豊かに祝福してください。あなたの御国が来ますように心から願います。 あなたの救いを求めております私どもの隣人が、どうぞふさわしい時に礼拝に集い、主イエスキリストの恵みをいただくことができますように、共にお導きください。救い主、イエスキリストの名前によって祈ります。アーメン。